2月24日水曜日のニュースをソウルからお伝えします。まず今日お伝えする主な項目です。国連人権理事会ハイレベル会合で外交部のチュエ・ジョンムン第二次官は、旧日本軍慰安婦は普遍的な人権問題だと指摘しました。宗教上の信念ではなく個人の信念に従って兵役を拒否した人について代替服務を認めた事例が初めて確認されました。韓国の SK バイオサイエンスが委託生産したアストラゼネカのワクチンが初めて出荷され、26日からワクチンの接種が始まります。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。外交部のチェ・ジョンムン第二次官は23日、国連人権理事会ハイレベル会合でのビデオ演説で、旧日本軍慰安婦は普遍的な人権問題だと指摘し、こうした深刻な人権侵害の再発を防がなければならないと強く呼びかけました。ただ、韓日関係を考慮してか、日本を名指しして言及することはありませんでした。韓国政府は2015年の韓日慰安婦合意以降、申し合わせに基づき国連など国際社会で慰安婦問題について取り上げることはありませんでしたが、合意には問題があったと発表した翌年の2018年からは国連人権理事会で慰安婦問題を毎年取り上げています。一方、加藤勝信官房長官は24日の定例記者会見で、慰安婦問題の最終的かつ不可逆的な解決を確認した日韓合意に照らし、発言は全く受け入れられないと反発を示しました。アメリカハーバード大学のラムザイヤー教授が論文で、旧日本軍慰安婦は売春婦だと主張したことについて、外交部の報道官は23日の定例記者会見で、民間の学者個人の研究結果に対して、政府が具体的な立場を示すのは控えたいとした上で、慰安婦被害者の歴史的事実は国際機関の調査などによってすでに立証されたと述べました。その上で、外交部は女性家族部などと緊密に疎通し、慰安婦問題について国際社会での認識を高めるために取り組むと強調しました。ラムザイヤー教授は太平洋戦争当時の性契約というタイトルの論文で、慰安婦は自発的な契約を結んだ売春婦だと主張し、市民社会だけでなく学会からも批判を受けていました。宗教上の信念ではなく個人の信念に従って兵役を拒否した人について代替服務を認めた事例が初めて確認されました。兵務庁は24日、非暴力と平和主義の信念に従って兵役を拒否した30歳のオースワン氏について、先月代替役への編入を認める決定を下したと明らかにしました。これは個人の信念に従った良心的兵役拒否者に対して代替服務を認めた初めての事例となります。王氏は兵役が他人を傷つけてはいけないという信念に反するとして2018年4月から現役兵としての入隊を拒否していて、去年代替役への編入申請を行っていました。今回の決定について王氏は、非暴力と平和主義が誰もが持つことができる良心として認められたものと評価しているとコメントしました。去年代替服務制を規定した代替役法が施行されてから現在まで2000人余りが申請し、今回の事例を除き942人は宗教上の理由で代替服務が認められています。パククネ前大統領への贈賄罪で懲役2年6ヶ月の実刑判決が確定したサムスングループ経営トップのイジェヨンサムスン電子副会長に対して、国中経営を行うことはできないとする裁判所の判断が出されました。5億ウォン以上の横領による有罪が確定した場合、確定日から就業が制限されなければならないということです。これを前に法務部はイ副会長の就業制限について、 5億ウォン以上の横領により有罪が確定した場合、刑期を終えた日から5年間就業が制限される特定経済犯罪加重処罰法の規定に従い、イ副会長はサムスンの経営から手を引かなければならないと伝えました。ただイ副会長が就業承認を別途申請する場合、法務部の特定経済事犯管理委員会が就業を承認する特別な事情があるかについて改めて判断することになります。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
イギリスの製薬メーカーアストラゼネカが開発し、韓国の SK バイオサイエンスが委託生産したワクチンが24日初めて出荷されました。ワクチンの接種は26日午前に始まります。貿易当局によりますと、京山北道アンドンにある SK バイオサイエンスの工場で委託生産されたアストラゼネカのワクチンが24日に初めて出荷され、物流センターに到着したワクチンは翌日の25日から全国の保健所や療養病院に順次運送する予定だということです。24日に出荷されたワクチンは15万人が接種できる量で、5日間合わせて75万人分のワクチンが出荷される予定となっています。韓国政府が全国民を対象にワクチン接種を行うのは初めてとなります。今回のワクチンの接種対象者は、全国の療養型医療施設と精神療養病棟、リハビリ施設の65歳未満の入所者と従事者で、現時点で接種を希望した対象者は全体の 93.6% にあたる28万9000人余りとなっています。これで新型コロナによって失われた日常を取り戻す第一歩を踏み出すことになります。中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は24日までに新たに440人が確認され、3日ぶりに400人を上回りました。主な感染事例としては、京山北道で旧正月の家族の集まりと関連して76人の感染が確認されたほか、京山南道で7人、チョンラ南道で19人など、家族の集まりを通じて感染が確認されています。韓国の格安航空会社エアソウルは、目的地に着陸せず上空を巡るだけの国際遊覧飛行を来月6日、14日、21日に実施すると発表しました。エアソウルによりますと、今回の国際遊覧飛行では、日本の香川県高松市と鳥取県米子市の2つの都市の上空を巡る予定だということです。機内では高松市と米子市に関するクイズイベントが行われ、正解者には新型コロナが収束した後、現地で使える無料宿泊券などが贈られるということです。また免税品については、エアソウル予約センターの事前注文を通じて 5% の割引が適用されるほか、酒類や化粧品などは最大 75% の割引価格で購入できます。アメリカメジャーリーグで活躍したチュ・シンス選手は、今シーズンから韓国のプロリーグ KBO リーグに合流する新世グループと年俸27億ウォンで入団契約を結びました。新世グループは SK バイバンズの球団買収を決めた直後に、チュ・シンスの獲得に向け準備を進めていたということです。チュ・シンスは球団を通じて、メジャーリーグのいくつかのチームが良い条件を提案してくれたが、KBO リーグに対する恋しい気持ちが残っていたとコメントしています。中心数は、プサン高校在学中にシアトルマリナーズと契約し、2005年にメジャーリーグデビューを果たしました。その後、16シーズンの間、通算打率 0.275、ホームラン218本、782打点を達成し、メジャーリーグのアジア選手として最多ホームランと打点を記録しました。以上、キミュージンがお伝えしました。